キネマのすすめ。毎週私松崎弘之が選んだ映画を紹介していますキネマのすすめ。先を紹介するのは現在公開中のホビット竜に奪われた王国です。さあこの映画はあのロードオブザリングのシリーズ、これと同じ世界を舞台にした冒険ファンタジーですね。トールキンの小説ホビットの冒険を原作に、3部作として映画化されることになっていまして、で1作目は去年公開されましたホビット思いがけない冒険、2作目が今日紹介するホビット竜に奪われた王国、そして3作目がこれ今年の12月になります、全米公開されますホビット、雪手返りし物語です。ロードオブザリング、もう僕も本当この世界観ファンタジーの世界大好きなんですけれども、よくねこれハリーポッターのファンタジーとこのロードオブザリングのファンタジーをこう比べちゃうんですよね。ネットなんかでも比べてありますし、映画好きなどでもよく比べられるんですが、小説ももちろん比べられるんですけども、まあいわゆるファンタジーと言われる作品の小説にしても映画にしてもルーツと言われているのがこのロード・オブ・ザ・リングで、そこからまあいろんな物語っていうのはここから元にこれをモチーフにいろいろ広がっていってるというところあるんですね。で日本のねゲームのファンタジーのゲームなんかいっぱいありますけども、これが元になっているというようなね、話も皆さんご存知と思いますが、でうちの家族で言いますとね、やっぱり何でしょうか、家族の中では僕だけが唯一ロード・オブ・ザ・リング派でね、他全員ねハリー・ポッター派なんですよ。これがもうほんと腹立つんですけど、これねハリーポッターをみんな見てね、ハリーポッターだけはね気がつくとね DVD やらが置いてあったりするわけですよ。全部ね、確か全部あるんじゃないかな、ね、子供たち大好きで、だからあファンタジーが好きなんだと思ってロード・オブ・ザ・リングもこう見ろよって言うんですが、なかなか見てくれない、ね、ちょっとやっぱ難しいんですかね。ハリーポッターの方が、確かにねその辺の駅からピュッとこう魔法のところに行きますから、こう身近な感じというか世界観がこうね今とこうつながってるようなところがちょっと面白かったりするのかなという感じもありますけれどもね、もうハリーポッターはお前子供が見るもんぞって僕は子供に言うんですが、だって子供だもんって言ってね、ハリーポッターしか見ないというね、そんな感じで僕一人見るときは一人でロードオブザリングを見ておりますけれどもね、それぐらいこうなんて言うんでしょうか、こう奥が深いというかね、いろんな要素が実はこの中に入ってまして、何回見ても楽しめる、そんな作品じゃないかなと僕は、一押ししておりますけども、もうこれも賞を取る取らないとか何の関係もないです、とにかく面白いと僕は思ってますけども、で今回映画化となりました、これはホビットシリーズの舞台のこの物語の舞台なんですけども、ロード・オブ・ザ・リングよりも60年前になります。で主人公はフロド・バギンスの叔父になるんですね、ビルボ・バギンスで、彼は魔法使いのガンダルフにこう誘われまして、で13人のドワーフたちと共に、邪悪な悪スマウグっていうんですけれども、邪悪な竜ね、その竜スマウグに奪われたドワーフの王国を取り戻す旅に加わるんですね。でここまでが、前作の、思いがけない冒険、これで描かれていたところなんです。で今回の竜に奪われた王国では、いよいよ彼らのその冒険が佳境に入っていくんですね。巨大な蜘蛛の大群ですとか、その凶暴なオークとかね、様々な敵が行く手を阻むんですが、前作では最後にちょっとだけ出てきましたその邪悪な竜スマウグが、今回本格的に登場しますよ。後のロード・オブ・ザ・リングにつながる様々なエピソードも描かれています。でまたオーランド・ブルームが演じておりますエルフのレゴラス、これがまたね美しいんですよ。いい男ですね、改めて見てみるとね。で女性戦士タウリエルっていうのが出てくるんですけれども、これエヴァジェリン・リリーさんっていうんですが、テレビシリーズのロストでずっと主演で出ていた女性でして、そばかすの美人さんですね。 なんとなく、あ、言われてみればとね、また雰囲気が全然違うんでね、パッと見気づかなかったりするんですけどもね、はい、こういった方がね、出ておりましてね、まあ、あの新たなキャラクターが加わっていて非常に物語に厚みが出ております。でそもそも原作には登場していないレゴラスなんですけれども、エルフ族という、まあ、森に住むこのエルフ族たちは弓をよく使うんですけども、あまり年を取らないという設定なんですよ。でこれをうまく活かしまして、で小説のストーリーを大幅にアレンジしまして、でファンには嬉しい登場ということになっています。で今回レゴラスは、まあ、主役と言っていいほどの大活躍を見せるんですが、まあ、特にこう中盤の急流、すごい流れの速い顔の川のねアクションシーンでは、まあ、得意のその弓を使って、まあ、縦横無尽に動き回るスゴ技をね披露してくれているんですね。で個人的に注目してほしいポイントを挙げますと、まあ、なんといってもこの邪悪な竜スマウグの存在感ですよね。で声を担当していますのがベネディクト・カンバーバッチ、これはもう最近もうほんと一番売れてる俳優さんですよね。シャーロック・ホームズに始まって、まあ、スタートレック・イントゥ・ダークネス、それからアカデミー賞を取りましたそれでも夜明けるにも出演をしております。で顔は出てこないんですけども、このカンバーバッチが自ら志願をしまして、でモーションキャプチャー、これで使って竜の表情を演じているんですね。でモーションキャプチャーのこの技術というのは以前このコーナーでも紹介しましたからご存知の方も多いと思いますが、まあ、顔や全身にいろんなマーカーをつけましてね、で人間の動きを CG のキャラクターに反映させるという、まあ、最新の映画技術なんですけれども、ロード・オブ・ザ・リングのグラムを演じた、アンディ・サーキスさんがこれ第一人者と言われているんですが、まあ、カンバーバッジのスマウグ役は、まあ、それに負けていない存在感ですね。まあもう CG だけでも十分その竜の、顔と動きとか雰囲気が十分出せるんですけれども、やはりセリフともっとがっちり合わせたいと、やっぱその気持ちになりたいということなんでしょうね。まあ、このこだわりが映画のやっぱり深みとか厚みになっていくのかなと、そんな感じがします。で監督のピーター・ジャクソンですが、まあ、怪獣映画を作りたくて映画監督になったという人なんですね。で以前キングコングという傑作、これも監督しています。で今回多くのファンがいるスマウグ、この竜を、まあ、時間をかけて存分に描いていますよ。まあ、ちょっとこう日本のゴジラシリーズへのオマージュかなと思われる粋な演出も用意されていますので、これ怪獣好きはこれね見逃さないようにしていただきたいと思いますね。前作の思いがけない冒険は、これ冒険に出るまでの時間がねちょっと長かったんですよ。まあいろいろこれヒゲ面のおっさんばかりが画面のほとんどを占める暑苦しい映画というね悪口を言う人もいたんですが、確かにこの物語の設定をまず説明する部分があったので、まあ、ちょっとテンポが悪く感じた方もいるかもしれません。まあ、しかし今回は冒険に次ぐ冒険、アクションに次ぐアクションで、まあ、上映時間なんと2時間40分あるんですけども、この時間を感じさせないあっという間です。で通常の映画のクライマックスにあたる盛り上がりのこのシーンがね、まあ、何回も詰め込まれた本当に内容の濃い映画ですよ。ある方はこれはもう2本分払ってもいいな映画代ねっていうぐらいの作品です。でアメリカではスターウォーズ帝国の逆襲以来最高の続編映画と評価する人も多いと、まあ見ていただくとなるほどという気がしますよね。まあ、とにかく完結となります3作目が待ち遠しくなる一本です。ぜひ期待して映画館にお出かけください。今日紹介した映画ホビット竜に奪われた王国は東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ宇喜、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で現在公開中です。それではこの映画ホビット竜に奪われた王国のエンドタイトルで流れているこの曲をお送りしましょう。エド・シーランで I See Fire。